皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアフアザーツール第2回をお送りします。ワイヤード日本版は来年2024年1月20日から2月25日まで札幌市内6会場を中心に開催する札幌国際芸術祭2024のイニシアチブパートナーを務めています。札幌国際芸術祭は英語だと札幌インターナショナルアートフェスティバルで、この頭文字を取って SIAF サイアフとなるんですけれども、このポッドキャストシリーズサイアフアザーツールでは札幌国際芸術祭が見据える未来への視座や、そこで生まれるアートやインサイト、その意味と文脈について現地での公開収録も交えつつ、ワイヤード独自の視点で切り取って魅力をたっぷりとお伝えしていきます。前回の記念すべき第1回はこのサイアフ2024のディレクターである小川秀明さんにお越しいただき、改めて今回のサイアフのテーマ、ラストスノー始まりの雪に込めたメッセージや今回の各会場のコンセプトと見どころ、注目のアーティストたちをご紹介いただきました。今日はこのワイヤードの渋谷のオフィスにパノラマティックス主催の斉藤誠一さんが来てくださっています。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワイヤードの読者なら全員知ってると思うんですけれども斉藤さんのご紹介を少ししたいと思います。パノラマティクス主催、建築デザインをコロンビア大学建築学科で学ばれました。2006年ライズマティクス現アブストラクトエンジンを設立、16年からライゾマティクスアーキテクチャを主催し、20年パノラマティクスと改名、行政や企業などの企画や実装アドバイザーも数多く務められています。今年も2023年のグッドデザイン賞グランプリも発表されましたよ ね、はい、の審査委員長を務められ、また25年の大阪関西万博エクスポ競争プログラムディレクターも務められています。ワイヤードでもクリエイティブハッカーアワードも今年11年目になりますけれども、審査員を
1回目から
ほとんど影の審査委員長とみんな呼んでいるんですけれども、やっていただいたりですとか、一番最新号のワイヤードネクストミッドセンチュリーでは哲学者のゆくほいさんと技術の多元性についてめちゃくちゃ深い対話をされ、あれいかがでしたか？
僕もすごい楽しかったです。
マガジンシルバーに白抜きの文字で全員読めないってもう今ずっと言われているんですが、あれも貴重な対話なので、ぜひ皆さん手に取っていただければと思います。また12月8日の年一のカンファレンスであるワイヤードフューチャーにも、ね、ご登壇いただきました、ね、ありがとうございます。そんな斉藤さん、今日はサイアフという、 もう本当にさまざまな役をやれているんですけれども、うん、改めてたっぷりとお話を伺いたいと思います。最近何が一番忙しいですか？
忙しいのは、グッドデザインもグッドデザインで、はい、ずっと審査をやってきて、終わったかのようで、僕としてはもう始まった、来年が始まったなって感じはしてるんですけど、それもそうだったんですけど、はい、最後にも多分話続くと思うんですけど、奈良の奥大和でやってるマインドトレイルって、はい、今回4回目の開催でやった地域の芸術祭をコロナの中で作って、いろいろ松島さんにもなんかちょっとかけて
最高でした。
お手伝いいただいたり来ていただいたり、トレイル好きには
トレイル好きにはたまらないいやでも最高です。
それがちょうど終わったところで、今収録しているところからすると11月の12日に終わって、はい、みたいなのがあったんですけども、また猿島も今年、はいはい、センサーアイランドっていうのも やりつつなんですけど、
横須賀の無人島ですよね、は
い、それもね、大きく、それこそこの前ゆくほいさんのインタビューを取ってから、ええ、結構僕ラディカルに考え方が変わったところもあって、でそれこそサイアフで実装するところにも、うん、ゆくほいさんが言っているそのテクノダイバーシティという考え方みたいのも、はい、すごいインストールしてて、自分がやっている芸術祭作ったりとか、万博もそうですけどイベント作ったりとかっていうところに結構いろんな影響を与えていて、それはそんな話も今日できればと思います。
楽しみです。今回パノラマティクスはワイヤードと同じこうサイアフのイニシアチブパートナーとして、あとあれですよね、良品計画さん、ソニーさん、ワクムさん、大日本印刷さんがイニシアチブパートナーとして入っているんですけれども、その中で斉藤さんは札幌雪まつりの会場 で、
そうです、ね、
このサイアフに実際に関わっていらっしゃる。
そうですね。 なのでいろんなアーティストさん参加されると思うんですけど、人によっては屋内でやられる方とか、例えば燃える沼公園でやられる方、いろいろ多分ベニューもさっきおっしゃったみたいに数箇所ある。
小川秀さんが、はい、前回ちょっとご紹介いただけて、
はい、でそんな中でちょうど雪まつりの期間がこのサイアフの期間にもかぶってるってところもあって、一番最初に相談来たのが1年以上前ですね、に、はい、僕小川さんのことヒデさんって言ってるんですけど、ヒデさんから相談が来て、斉藤さんなんかせっかく建築とか都市やってんだったら、雪まつり会場を使って何か大きなインスタレーション作ってみませんかってところから 始まったので、雪祭り行かれた方ご存知かもしれないですけど、1丁目2丁目みたいな感じでずっとあの大通公園に石像があったりとかっていうのがあるんですけど、僕なんかがやるのはシンボルになっているテレビ塔のタワーの前の場所が僕なんかの展示会場というか、ちょっとこれも後でご説明しますけど、になっていると。
なるほど。じゃあまず最初は雪まつりの中で、まあ、斉藤さんご自身の作品、まあ、インスタレーションどうみたいな話から来て、 でも今回は大通り2丁目の部分をもう完全にパノラマティクスとして斉藤さんとして一つ全てこうコンセプトからやられていらっしゃるんですよね、
うん、どちらかというと僕はなんか僕自身がアーティストで何かこう大きな作品を作るぞっていうよりも、いろんな方々の作っているものをいなし合いながらその場所で一個のテーマにまとめていくっていうのが僕の仕事かなとも思っていて、だから実は一発目に提案したのも都市計画をしたいってところがあったんですね。なのでその雪まつり会場をその中に都市計画を実装展示するっていうのが僕の中ではアイデアがあって、それを提案したんですよ。だからなんかアーティストなのかなっていう感じですよね。
作品も出されるけれども、それだけでのアーティストだっていう枠を、まあ、多分超えてるってことだと思うんですけれども、ね、うん、先ほども出たようにマインドトレイルは奈良のその吉野とか、はい、まあ、まさにそのトレイルを1日だけじゃなくて何日もかけて歩くような、その中にこうアート展示があって、本当に自然体験してるのかアート体験してるのかっていうか、そこが混ざる体験をすごくできて、うん、で一方でそのセンスアイランドというその横須賀の
猿島ですね、
はいはい、もう横須賀独特の土地の中で、まあ、その地域性と、でもその中にポツンとあるその無人島で もうすぐに行けるような場所っていうので、うん、やっぱり斉藤さんっていうとすごくそういう意味でこう地域っていうものに根ざして、でしかもその地域のネイバーフッドというか文脈とか、まあ、文化とか、おそらく人々 そのコミュニティを掘り起こしながらそこにこうアートを絡めていく、
まあ、ね、
フェスティバルを企画されてきたと思うんですけれども、うん、はい、今回札幌っていう話が来た時にどういうふうな発想になっていったんですか？
北海道と大きなつながりは僕自身、まあ、それこそスノーボード行ったりとか、はいはい、僕の中で大きかったのが、うん、北海道で地震が起きて地滑りとかいろいろ災害があったじゃないですか。
はい、
であの時に復興デザインっていう一般社団が立ってて、でそれで斉藤さんなんか北海道で行きたいとこあったらそこ行ってツイート旅っていうのでツイートしながら旅してくださいって言われて、
で
僕北海道 の, あの地震が起きたのがもう5年4年ぐらい前でしたっけ、コロナの前だったと思うんですけど、でそれで何回かに分けてそれこそ函館行ったりとか札幌行ったりとか、で僕燃えれ沼公園が大好きで夏の情景も冬の情景もっていうのをまあ体験したりもしたんですけど、一番最初にこの都市計画を僕がやってみたいなと思ったのが、まあ札幌とかその雪国の都市計画って結構すごいグリッドに分かれて綺麗にされていることが多いんですよね。やっぱり開拓の歴史があったりとかっていうのも多分あると思うんですけど、なのでこう都市計画をやるときに僕が一番最初にその作品として展開したいのが雪の町の都市計画ではなくて、僕あんまり未来って言葉使わないじゃないですか、なんですけど、まあとある未来の雪の街っていう、まあなのであるあの雪の街を、しかもこれからの時代の雪の街ってどうなっていくんだろうっていうのをなんか想像してみたいなと思ったんですよね。僕が作りたかったのがそれこそまあ未来に行って、とあるって言ってるので北海道のどこか分かんないですけど、その1区画50メーターかけ150メーターぐらい切り取ってこの場所に持ってきたらどうなるんだろうっていうのをやってみたい。でその中でエネルギーとか生活の仕方とか食とかで、しかもそれが寝て起きたらプラスチックだったみたいなのじゃなくて、今から地続きで考えた時の未来ってなんだろうっていうのをやってみたいな、しかもその雪の街だからこそのそのあり方って何だろうっていうのをやりたかったっていうのが、
はい、はい、ヒデさんちょうどだから1年半前ぐらいですかね、ラストスノーっていうテーマを決めて、うん、まあ、始まりの雪っていう、まあ、だそこにもうなんというかすごいスペキュラティブな問いがポーンと投げられてるんですけども、はい、うん、そこから来たのか、その前から斉藤さんもそういうことを考えられてたのか、あるいは響き合ったのか。
僕はすごいその問いに対して答えたのが大きくて、ラストスノー、まあ、始まりの雪っていうすごく勝ち合うようなテーマを持っ ってこられて、うん、僕が危機感を得てるのはアーティストの役割って何だろうみたいな話も、うん、まあそれこそアルスのヒデさんとしても結構話すこともあって、はいはい、でアルスでがホストになっている例えば EU のスターズプライズとかで、はい、アーティストからやっぱソーシャルに対しての投げかけとかソリューションとかが出てくるじゃないですか、
うんうんうんうん、そうですね。
でなんかこうアーティスト全体的に役割が社会の中で変わってるんだろうなと思ってはいて、うん、今回もちろんアートフェスティバルっていうのがついてるん で、はい、でその中での僕のアートの問いをこうラストスノーっていうテーマから僕はなんか投げかけられてるような気がしていて、で僕はアーティストじゃないかもしれないけどアートっていうのはやっぱり社会をより良くするために、まあ、これすごいデザインと地続きで僕はアートを考えてるん でそれに対しての打ち返しがこういう都市計画だったっていう話ですね、はい、
アート作品としてこうオファーが来てその時にまあ都市計画っていうものでそれをこう一回返すっていうもの自体がまあやっぱりものすごくスペキュラティブな問いかけっていう意味でアートになっているでしょうし、こう一般的に考えるとこれから気温上がりますともうなんか二酸化炭素どうやらあんまり減らなそうなのでやっぱり海水温も上がって、まあ、温度も、まあ、今年は相当世界中気温高すぎてやばかったと思うんですけれども、うん、なんかそういう中であの SF なんかも最近こういや現実ちょっと SF 凌駕してるんじゃないですかみたいなことをこう言われることも多いんですけれども、うん、そういう中で そのラストスノーとしてのとある街の未来をこう持ってくるときにどういうところを着眼点というか手繰り寄せるための
そうですね、はい、あの今回はいわゆる都市計画的都市論というよりは、はい、すごくアーティスティックに都市論を考えたときどうなるかって、まあ、僕がちょっと言い方あれですけどその神的な視点にもなれるじゃないですか、うんうん、で、まあ、いろんなところでメディアでも建築家は責任感がなさすぎるって僕よく言ってるんですけど今回僕は責任感がない斎藤として
あ、まあ、ある種箱庭ですからね。
そうです。
実験ができる
その中で僕は実験をしたくて、はい、一個ずっと思ってたのが都市計画って結局どこかで発電をして、うん、それを電線で引っ張ってきてとか、うんうん、もしくは、うん一番最初は特に北海道とかって周りで取れるものでものを作ったり、うん、もしくは周りで取れる森から木を切り出してきてそれで家を作ったりとか、はい、もしくは衣服を作ったりみたいなことがあったと思うんですけど、うん、今いろんなところでサーキュラーとかデジタルトランスフォーメーションとかのいろんなことを言われてますけど、はいはい、この前ユクホイさんに僕聞いて本当に確信に変わったのが、はい、ローカライズすること、
うん
もちろんテクノロジーの使い方自体もローカライズして考えるっていうそれはどこでも均質的なもしくは均一的なフォーマットで展開するんではなくてその場所ならではの地政学的に地質学的な使い方って絶対あると思うんですよね。だから今回の都市計画の中ではオフグリッドシティっていう言い方をしてるんですけど今までってグリッドの上に乗ってまあ、エネルギーの話であるとか、うん、食の話である、うんまあ、いろんなものができるだけ均質化してこう届くわけじゃないですか、
は
い、
効率的に
でそうではなくて、まあ、これを僕はよく GDP をどう下げるかっていう話をするんですけど、はい、
GDP の話されてましたよね井上さんとも、
はいう
ん、
その周りを使っての、うん、リソースの資源を使って、うん、そこの町で何ができるかっていうのが本来であるとあるべき僕は姿なんじゃないかと、うんうん、でそっちの方がなんかウェルビーイングと なんかいろんなことを言われてますけど本当の人間の幸せなんじゃないかなと思っていてだから均質ではなく、はい、そこだからこその生活食、うん、で、うん、もちろん今の時代でどこから取れた魚を北海道に持ってくるとか否定してるわけじゃなくて、うん、豊かにするためにそれも必要だったら別にやればいいし、うん、なんだけど全部が全部均質化する必要ないと、うん、だからグリッドから一回プラグアウトされたものを待ちとして考えたときに、うん、ウッドデザインの審査しててもそうなんですけど、はい、ものすごいヒントはというかその R&D はいろんなところされてるじゃないですか、はい、例えばエネルギーの話とかもどういうふうに蓄電できるんだとか、うん、発電できるんだ、うん、なんかそれ全部合わせると、うん、オフグリッドシティができそうな気がしていてでそれが雪っていうのももちろん脅威でもあるけど一つは資源にもなってるので、うんうんうん、それを使ったときにどうなるかっていうこれちょっと話すと1時間ぐらいかかるのでちょっと
始め
て
ますけど、いやいや、
はい、
なるほど
そういう考え方で作ってます、
はい、オフグリッドシティっていうことをおっしゃいましたけど実際はコンセプトタイトルみたいなものがあるんですか、
一応タイトルは、はい、とある未来の雪の街で僕なんかが打ち出していく都市論、まあ、都市論も、はい、都市論の展示を今ちょっといろいろ企画中ですけど、うん、スカーツっていう場所で2階のモールで、はい、展示をしようと思っていて、はい、で今までそれこそ田園都市論とか丹下健三さんが作ったやつとか、まあ、コールビジェが作ったのいろんなのがあって、はい、だけど 建築技術も発展してるし、マテリアルも発展してるし、情報技術も発展してるから、その中で出していく僕なんかなりの都市論がオフグリッドシティっていう考え方なんです。それは都市論の名前として、
じゃあちゃんと都市論の中の系譜の中にちゃんと、
なんか入れていけると、
入れていこうと、はい、でしかもそれが具体的に、しかもめちゃくちゃ人が集まる雪まつりのところにそれが出現するってことですよね。
そうですね、はい、できんのかな、自分で言っててと思うんですけど、
いや、はい、もう録音しちゃいましたとか言ってあのね、斉藤さんもご自宅で葉山とか、
葉山鎌倉の方が
ですけど、随分、はいろ、はいろ手入れてらっしゃるっていうのを聞いていて、僕んちもめちゃくちゃ古いんですよ。あのでも古民家みたいな古さじゃなくて、ただ単に昭和住宅として死ぬほど古いんですけど、で要するに建て替えないと多分耐震良くないんだろうなって思いつつ、でも今建て替えるか、なんかあと10年経ったらもうなんかオフグリッドで結構簡単に作れるから、うん、もう今建て替えたら負けなんじゃないかみたいな逆にもう10年ぐらい待って、だからその斉藤さんがそのオフグリッドシティみたいなの作って、あ、これだって なって、もうそっちの方のそれこそソリューションとかビジネスとかもそっちに気づいてアウェネスによって動けば、結構10年後ぐらい、じゃあもうこの家全部潰して、あとちょっとオフグリッドで作りましょうかみたいな、そのなんかビルドの秋吉さんとかそういう人とかにも頼みながらとはできるんじゃないかなと思ってるんですけれども、そうですよね、
だから僕なんかこういろんな企業さんとか、はい、あとは都市計画の中でもまあいろんな制度とかを聞いてると、うん、あとはまあ僕最近すごい林業にのめり込んでて、うん、なんで日本、まあ、特に奈良とかってあれだけ植樹しているにもかかわらず、ホームセンターに行ったら輸入材を買ってるんだろうとか、それこそ住宅でも100年ぐらい前の人たちが次の世代のために植樹してくれたのに、取る方法もなく、
もう山を下ろせないっていう、
そうなんですよ、山から下ろせないっていうのが実はあって、そんなことを考えると、まあサーキュラーっていう考え方はもともと多分日本って SDG とか言われる前、ずっと前からそういう知恵ってあったじゃないですか。でまあそこに例えば神的な信仰がついてたりとか、もしくはまあ地域のコミュニティみたいな話がついてきたと思うんですけど、そのオフグリッドシティでももちろんそのハードウェアとして、あの松島さんおっしゃったみたいに古い建物をどうリニューするかっていうところもそうなんですけど、あとマテリアルの話もどう発電効率を上げていくのか、あの断熱効率を上げていくのかとか、はい、なんかいろんなことができると思うんですよね、うん、僕がなんか考えてるのが全部多分ハイテックになるわけではなくて、うん、人間の知恵っていうのはふんだんに作ると思うので、うん、だから全部がそれこそビルドの秋吉君たちがやっている NC 的なデジタルファブリケーションになるのか、はい、それともいろんな役場の人と話すと、うん、地域に木工のプロみたいなのたくさんいるんですよ、はいはい、で木工のプロが切り出してきて、うん、製材して乾燥させてそれを使っていくみたいなことも、うん、取り組みとしてもう一度再定義してあげるものと、新しいテクノロジーが一緒に入ってくるっていうのがなんかあるような気がしていて、うんうんうんうん、今でもできるような気がしますよ。
だからあ、もうじゃあやるしかないですねいやいや結構やり出したら残りの人生全部楽しめるんじゃないかぐらい思っていて、もう一つお伺いしたいのが、やっぱり札幌って大都市じゃないですか、
はい、
オフグリッドシティなんだけれども、街はめちゃくちゃグリッドで、うん、まあ、だから要するにもう交通モビリティもものすごく発達していて、はい、大都市でもう全て、まあ、だから20世紀的な設備は全てあると、うん、でその時に僕らその中にもう一回そのオフグリッドシティって出す時に、こう何を入れるのか何を引くのかみたいなのってどういうふうにお考えですか。
そうですね、僕としては大きく考えているのがエネルギーの部分と食の部分、うんうん、あと資源として活用するその、はい、まあ、今回どこまでできるかっていうのはありますけど、うん、木材とかいわゆる資源、うんうん、もしくは資材をどれだけオフグリッドその場所から取れるか、だからあの例えば空き家の活用みたいなのももちろんそうだし、はい、何か解体したのも全部ゴミにするんではなくて、それ自体をどういうふうにそこの場所で使っていけるか、まあ、もしくは土みたいな話もそうですよね、はい、微生物もそうです、そこは一個中心にしているのと、はい、あともう一個、これちょっとまだ発表できないですけど、モビリティも今回実証実験で入れたいなと思っていて、
ああ、そうですね、
はいはい、なのでその自動運転的なモビリティのあり方、うん、しかも雪国でっていうところも実験ができたらなと思ってるんですけど、
はい、
で僕がすごい思ったのは密度高く生活するっていうその札幌みたいな都市部と、はいはい、うん、もう少し外の地域に出てった時に、うん、両方ともいいところあるじゃないですか、はい、で今僕個人的にすごい興味を持ってるのが、うん、東京の都心部とか、まあ、もしかしたら札幌もそうなんですけど、うん、そこもある程度人口は微増しているのに、う いろんな地域でも人口が微増しているっていう、うんうんうんうん、でも人口減っているというこの不思議な状態で、だから多分2拠点居住みたいなことを、うん、まあ、もしくは実家がもう親御さんがお亡くなりになってそこを継いでそこを管理しながら使っているっていう方も他の地域と仕事をしてても結構多くて、うん、でそうなった時に、はい、どっかのタイミングで僕オフリグリッドみたいなのをすごく便利に感じる時代が来るんじゃないかなと思ってて、
はい、
なのでずっとこう発電をしているとかずっとなんとか、うん、インターネットからの恩恵もあるし、うんうん、もちろんロジスティックからの恩恵もあるし、ちょっとそこがその都心部でのオフグリッドと地域でのオフグリッドみたいなのは分かんないんですけど、うん、なんかこうエネルギー食、まあ、そこにある資源資材あと移動、うん、であとはまあ流通みたいなところは今回テーマに入れていきたいなと思ってます。
あ、うん、面白いですし、やっぱりクリティカルですよね、うん、まあ、それこそ本当パンデミックとかがあって今おっしゃったように地方で、まあ、なんか実家に帰った時に、あ、じゃあもうこっちでもできるかもしれないなって言ってこう移っていく方々も多いし、うん、で周りでも、まあ、例えばそれこそ北海道にちょっとめちゃくちゃでかい土地買いましたみたいな人って最近多くないですか？
いますよね。
いますよね、はい、でもうあの林もあって水源もあってみたいなところをやるんですけれども、でやっぱりそういう意味での住まう場所の分散っていうのは多分ここからすごく広がっていくと思うんですけれども、うん、それでそこまで電気引いたりとか、じゃあコンクリートで道そこまで作りますって言ってたら、うん、それは結構本末転倒というか、こうどんどん分散して住めるようになるんだけれども、それ20世紀と同じインフラをそこまで引こうとかってやっていくと全く成熟してなくて時間差があるんですよね。人々はもう分散できるようになったんだけれども、ね、うん、まだやっぱりその斉藤さんおっしゃるようなそのエネルギーとか、じゃあ食とか食なんかアマゾンに頼むんですかみたいな話とか、うんうんうん、そのモビリティとかがまだ分散に行ききってなくて、このギャップをやっぱり今ギュッて埋めていかないと、
そうです、
僕らが今見えているちょっと新しいライフスタイルにたどり着かないというか、うん、なんか自然を謳歌して山の中暮らしてて、なんかめちゃくちゃ道引いて、
うん、本末転倒ですよね、
そうそうってなっちゃうっていうのを、だからなんかそこはすごい大きなメッセージが生まれるんじゃないかなと思っていて、
ね、僕なんか実体験として奈良で去年から特になんですけどやり始めたのが、うん、オフグリッドのイベントをやり始めたんですよ。で、
はい、
奈良の山奥でインスタレーションを作るときに、うん、結構メディアアーティストの人たちとか呼んでくると、電気がないのは挑戦状ですかみたいなこと聞かれて、ね、メディアアーティストの電気がないっていう、ね、もしくは例えばインターネットがなくて、それこそテスラ社のアンテナをつけてでもインターネットと思ったら結局それもダメでとか、なんかそこで思ったのが、でも僕が見たい風景とか、もしくはお客さんが体験したいのって、うん、山奥で例えば音楽ライブができるとか、うん、はいはいはい、山奥でパフォーミングができるとか、うん、もしくはじゃあプロジェクター持ち込んでなんとかみたいなのが実際にも去年できたんですよね。
すごい。
でそれはバッテリー技術もすごい発展したのもそうだし、あとは価格帯も まだ高いですけどやっぱり落ちてきたのもそうだし、
うん
うんうん、いろんなことを整理すると実はできることが結構たくさんあると、
はい、
本当にもう山奥で電気もないところで、うん、足元灯は全部ソーラー電球というかでやって、うんうん、でライブも、まあ、今回もあのサイフでも僕なんかのところにつけますけど、軸っていうすごいビームライトの強いやつがあるんですけど、
はい、
あれもバッテリーだけで駆動して、
はい、スピーカーシステムボーンってやってる、
そうなんですよ、
最高でした。
スピーカーシステムとか全部プロジェクターもそれこそ2万足4台とかも全部バッテリーでやって、
うん、すごいっすな。
で、あ、これできんなって思ったんですよね。だからもうその電源車を持ってこなきゃいけないとかそういう概念ではなくて、自分たちで車の中に積んだバッテリーだけでできると。で、これがまあ毎日イベントやるわけではないけど、なんか作品もそうだけど、これ生活できんじゃないのって話になったんですよね。で、今すごいキャンプ用品も発達してるし、
はいはいはい、
キャンピングカーみたいなのも流行ってるし、
うんうん、みんなのスキルもガンガン上がってます
よね。上がってますよね、
はい、
楽しみ方も多分すごいリテラシーが上がってるというか、楽しみ方のバリエーションもすごい高くなってるから、結構僕いけんじゃないかなと思って今回オフグリッドっていうのをもう一回前面に出して、まあ都市論まで一回走ってみようっていうのが、だから本当に僕はやろうと思ったらできると思ってます。だからおっしゃるみたいに、うん、山奥なんだけど電気がないからとかではなくて、もうそれをソーラーだけで賄うとか、絶対やろうと思ったらできると思う。
じゃあもうそれを今回は多分雪祭り、まあね、サイアフがやっていて雪祭りがあって、まあ札幌一番華やかな時期で、 まあまあ街とかネオンめちゃくちゃすごそうじゃないですか。でもその中でその一角が全部でも同じ電気なんだけどこれをフグリッドです、ね、アーティストの方々もそれで例えばやるっていうのが、うん、ゆくほいさんと話していたそのなんか多元性みたいな、その都市の中にもその多元的な仕組みとか、ね、ライフスタイルとか折り重なっていくっていうものが出現するんだなっていうのを、
ね、
ちょっと今日お話伺って、はい、
どこまで今の技術でピュアにできるかってところありますけど、うん、できるところまでは挑戦してみたいし、うん、来た方には少し未来のって言ってるので、はい、多分今実現できてないのって結構たくさんあると思うんですよね。だからツッコミどころ満載だと思うんですよ。だから僕、はい、まあ、ちょっと神的視点で今回、まあ、アーティストとして作りますって言ったんですけど、うん、多分に突っ込んでいただいていいと、これ本当に日本材ですかとか、これ北海道材使ってますかとか、この椅子はどうなんですかみたいな、はい、ぜひ言っていただけたらと思うんですけど、はい、もう一個僕やっぱ大事にしたいのがコンピテンシーっていうのは自分たちがどれだけ参加するかっていう、
うん、
街の中でも、まあ、都心部にいると、はい、知らないうちに電気がついてるし、知らないうちにあったかいし、お金払えば移動もできるしじゃないですか、うんうんうん、じゃなくて自分の能力をその街の中でどう使えるかっていうことも今回試していきたいなと思っていて、うん、
はい、
だから期末り会場を作る時もこれちょっといつ情報出るか、もしかしたらこれ放送される時にあるかもしれないですけど、皆さんからの力もお借りしながら、僕あんまボランティアっていう言葉があんま好きじゃなくて、
あ、そうなんです、
一緒に能力をこう持ち寄って、はいはい、うん、例えば僕が板金が好きだとかあるじゃないですか、
はい、
あの色が塗るのが得意だとか英語が喋れるとか、そういういろんな能力を持ち寄って、僕雪かき得意ですとか、まあ、じゃあそもそも今年雪があるのかっていうところもあるんですけど、じゃあどういうやり方でやるのかっていうのをみんなでコミュニティ的に考えて実行できると、結局本当は昔の街って自分の、まあ、手垢がついてる何かが絶対にあるわけじゃないですか、
はい、
それってお寺かもしれないし、うんうん、畑かもしれないし、
はい、
町と自分 その、まあ、住民という言い方もあれですけど、うん、今回都市を一緒に作る人たちの関係もなんか作っていけると、
あ、都市作りのところから
人的にできるといい
な。あ、素晴らしいですね。とある未来の町は
町、はい、
みんなで作るってことなんですね。
みんなで作りたいです。
じゃあそれが実現するのができ
るかなできるように、
はい、2月4日からなんですね、札幌雪まつり、
はい、
2月4日には大通り2丁目の会場ではそのみんなで作った会場が出現するはず、
はいはい、はずです。
これを聞いている札幌の方々は方々、
はい、
もうみんなちょっとハンズオンで一緒に
一緒に作れればなと思っているのと、
はい、
ちょいちょい中の体験も全部なんかできたものが差し出されるというよりは、
はい、
一部自分で作んなきゃいけないとか、
はい、
もしくは他の人の力にもならなきゃいけないとか、まあ、ちょっとなんかワークショップとか、
はい、
なんかそういうのもできたらいいなと思ってるんで、
はい、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、想像がつくようでつかない
かないですよねやっていないと分かんないかなと思うんですよね。
めちゃくちゃ面白そうですね。今回は11月にねちょっと収録しているので、はい、ここからまだ進化していくんだなってことは
ね、
がっつりと分かったんですけど、また斉藤さんにはそれこそワイヤードも今回エディターズラウンジっていうのをこうスカーツ で、
ね、
はい、設置して、
はい、
サイアフの会期中もいろいろとこうアップデートしていくので、まあ、斉藤さんちょっともしかしたら会場作りとか
もちろん
板金とかなんかこういう
機械とか
いろいろ大変だかもしれないんですけど、ぜひラウンジの方にも遊びに来ていただいて、
そうですね、
ちょっと実際始まったらここで今何が起こってるんだみたいな、ぜひまたお話伺えたらと思っております。はい、サイアフ目の前に迫ってきましたけど、
そうですね、
最後にちょっと意気込みと言いますか。
サイアフは僕ご存知の方あれですけど、まあ、もともと建築なんですけど、はい、一度僕建築やめてまた建築業界戻ってきてるみたいな人間で、都市論への憧れって結構僕もあって、サイアフの中でこういう形で、まあ、僕なりの都市論を、まあ、ちょっとこう学識の方々からするとツッコミどころ満載の脇の甘い都市論かもしれないですけど、
逆に周りから見たら斉藤さんついに出した。
でもなんかそのオフグリッドシティっていうのが今まあ 制作に入って、まあ、図面もあの作りつつ打ち合わせも定例的にもやってますけど、うん、でも、まあ、僕も100パターンは見えないんですよね。でもこれってあるべき姿なんじゃないかなと思ってて、うんうん、マクロにはある程度想像ができるんだけど、ミクロに入った時に、まあ、今回そのサイン計画みたいなのもやろうと思っていて、うんはい、未来の信号までできるか分かんないですけど、街中っていっぱいサインがあるじゃないですか、うん、こっちに行くとあのどっちの方向行くよとか、はい、何度か坂とかいろいろ入ってますよね。もう
たくさんありますよね。もう
そこのあとはその場所のコンテクストみたいのを含んだものもたくさんあるじゃないですか、うん、例えば鳥居とか、うん、なんか道標とか、はい、そういうものをどう多分作りながら、あこれも入れようとかあれを入れようとかこれやめようとかっていうのが出てくると思うので、僕も実際この中に入ってものを作って、うん、あとはもう雪祭りの中でなんですけど、雪が降らなかったらもう雪が降らない、そのあずいずでやろうかなと思っているので、
うんうん
うん、本当どうなるか分かんないんですけど、僕としてはめちゃくちゃ楽しみですね。
そこに出現するものが形としてのもう都市論
だ、ね、ということで、はい、なるほどですね。だから、まあ、バージョンアップしていろんなところでもできたらいいなとも思ってるし、うん、そのオフグリッドっていうのは今回なんか本当に証明したいなと思ってるので、うん、
まさにあのサイアフも掲げる実験区の本当にピュアなものがそこに出現するということですよね、はい、2024年の会期も楽しみに、斉藤さんぜひまたワイヤードエディターズラウンジに遊びに来てください。
伺わせていただきます。
ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。